火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。火災は突然起こります。あなたの家に消火器はありますか？消火器があればもしもの時、火災の被害を小さく抑えることができます。特に住宅用消火器は高齢者や女性にも使いやすい形状となっています。火災が小さいうちに速やかに消すために、消火器の使い方や使用期限を確認し、使いやすい場所に備え付けましょう。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験検査を行っている機関です。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団はタレントの関根麻里さんです。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は多種多様化する自然災害に備えるため、大規模災害対応マニュアルを作成、資機材の取扱い訓練などを実施しています。北海道帯広市消防団で班長をされています41歳、川瀬優さんとお電話がつながっています。
川瀬さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
さあまずは帯広市、そして帯広市消防団について教えてください。
はい、帯広市は農業が盛んな町で、国内有数の食糧危機とも言われています。帯広市消防団は広い地域を管轄しており、地域によっては消防署員が到着するまでに時間がかかるので、初期消火など大きな責任を背負って活動しています。また水利がなくても放水ができる水槽付きポンプ車を配備していることも大きな特徴だと思います。
すごいですね。水利がなくても放水できちゃう、
どういうこと？
本当の皆さんが想像する消防車です。
あ、そう、お水が入ってる、
はい、入ってるってことなん
ですか？水槽がついてるってこと
です
ね。で、その帯広市消防団では多様化する災害に備えて、はい、大規模災害マニュアルを作成したと伺いましたが、どんな災害を想定して作成されたんですか？
はい、帯広市で想定される災害は十勝沖地震、釧路沖地震などの、大地震、そして近年北海道を台風が直撃したこともありましたので、水害も想定しています。マニュアルには災害の中、団員がどのように集まるか、連絡系統、災害時にはどんな対応をするかなどが具体的に書かれています。
あ、そっか、そうですね。先ほどにその広い地域だからって、その、ね、広大なエリアを管轄する帯広市消防団では、その災害時に団員が集まるだけでも、ね、一苦労ですよね。
そうですね、時間かかりますからね。
そうですよね。そしてその災害に備えた新しい資機材も導入され、取り扱うための訓練も行っているそうですね。
はい、例えば土砂崩れによる倒木で道が塞がれた時に、倒木を撤去するためのチェーンソーの使い方の訓練を導入したり、土砂崩れで人が車に閉じ込められるケースも想定し、油圧救助器具を操作し車体を切断して閉じ込められた人を救助するための訓練も実施しています。
なんかいろんなこと想定されてるんですね。さまざまな災害をシミュレーションできるDIGにも取り組んでいらっしゃるということも伺ったんですが、はい、まずはそのDIG、DIG と書いてDIGですけれども、こちらについても教えてください。
はいはい、大きな地図をみんなで囲んで被害のイメージをつかみ、地域の長所短所を見える化して活動のアイデアを出し合う、そんな災害頭上訓練のためのツールです。災害が起こった時に必要な判断力、対応力などが養えます。想定外をなくす、そんな効果もあります。
そして川瀬さんは今年の1月、第24回消防団幹部候補中央特別研修に参加されたということですが、どんな研修会だったんですか？
はい、多様化する災害に備えるべく必要とされる知識を習得するための研修で、各都道府県から約3人、合計126名が参加し、日本消防会館で2泊3日の日程で開催されました。 気象の専門家の方が地震や豪雨災害について気象の切り口からお話をされたり、広島県呉市の消防団長の方が、豪雨による土砂災害の体験談を語ってくれたりと、とても内容の濃い研修でした。
特に印象に残っている講話はありますか？
はい、自分も被災しながら土砂崩れで行方不明になった消防団員の捜索活動を続けたという、呉市の消防団長の方のお話が、とても印象に残りました。いずれ自分も同じ立場になるかもしれないと思うと胸が締め付けられる思いになりました。
もう自分ごととしてね、お話聞いてらっしゃったんですね。
そうですね、はい。
参加された方々とはどんな交流をされたんですか？
はい、所属する分団ではどんな資機材を持っていてどんな車両があるか、団員構成について若い人が多いか年配の人が多いかなどの実情の話や、全国的にも課題となっている団員確保についての情報交換を行い、とても有意義な交流が行えました。
どうですか、その交流を続ける中で気づかれたことはありますか？
はい、私が交流した方々の中では、水素付きのポンプ車を持っているのは北海道だけで、自分たちの消防団がとても恵まれていることに気づきました。本当改めて感謝しています。
そういう気づきもなんですね。それでは最後に今後取り組みたい活動を教えてください。
はい、団員の確保です。少子高齢化の影響により帯広市でも若手団員の確保が、とても難しくなっています。若い方々に入団してもらい、長く消防団を経験してもらえるよう尽力していきたいです。
はい、川瀬さん今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
これからも頑張ってください。
はい、
ありがとうございました。今日は北海道帯広市消防団の川瀬優さんにお話を伺いました。はい、また帯広も地域に合わせていろんな、
ね、
取り組みがありますね。
広いからそれに向けての訓練であるとか、はい、あとその全国の皆さんでの交流もあったりっていう話もすごく興味深かったです。
はい、今日のゲスト応援団は関根麻里さんでした。関根さん、4週間にわたって本当にありがとうございました。いかがでしたか、4週間。
本当皆さんその地域のためを持って活動されているので、どんどんこの活動が広まっていくといいなと思いました。はい、
またぜひいらしてください。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。4週間にわたって関根麻里さんでした。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝たばこはしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
最近うちの息子が変だ。夜中に外出しなくなって自分の部屋にいる。それはいいことなんだけど。おいお前、近頃一体
しおまれた、嬉しい。
なんだ、あの頃の俺と同じか。
たまらないときめきがある、幸せ発見ラジコ。
関根さん本当にありがとうございました。またぜひいらしてくださいね。お待ちしています。さあ、先ほどの三浦の雄一さん、ツバメまた同じ場所巣に戻ってくるのかっていう疑問だったんですけれども、あのウェザーニュースのホームページに、あのブログに出てるんですけれども、日本野鳥の会の山本さんという方が教えてくださったお話ですと、ツバメの寿命って1年から2年未満だということなんですね。なので、日本の場合ツバメが戻ってくる確率は15% なのだそうです。ヨーロッパでは翌年も同じ牛舎に戻ってくるような傾向もあるようなんですけれども、日本では確率 15% だということです。いやー、わかんないもんですね。いろいろ勉強になりますね。ありがとうございました。いいご提案をいただきました。さあ、この後は日だまりハウスお聞きください。